そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
いよいよね、まあ、今更っていう感じもありますけれども、昨年末コミケの方で、販売しておりましたそこアニのグッズ、
はい、
通販が始まりました。
そうです、今のそこアニエンディング、なせみきが歌うビーニアミーの CD と、あと私のアニメメモノートのミキノートが、
はい、あとそこアニの300回記念 DJCD、その3点なんですけれども、物によってはね、数がそんなにもう残ってないのもありますので、まあ、希望の方はお早めにっていう感じです。はい、そこアニのグッズ販売のところメニューから、飛んでいって購入してください。よろしくお願いします。本当ね、こう毎週毎週ね、新番組が面白いことになってるんで、アニメばっかり見ているわけですが、でも私は昨日今日はずっと凪の明日からしか見てませんよ。
いやー、これはね、これだけに考えちゃいますもんね、いろいろ。
いや、まあね、とんとね、特集してよかったなっていうような、もう一度見直すきっかけになってよかったな、うん、みたいな感じの部分のお話はこの後したいと思いますが一つね、インタビューの方も決まりましたので、新番組の中から、多分来週告知できるんじゃないかと思います。お楽しみということで、今日の特集は
凪の明日から特集パート2です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
はい、ということで始まりました、凪の明日から特集です。パート2ですよ、パート2
ね。え、2回目ですね。
はい、前回は、昨年の11月24日、
結構前ですね。
そうですね、今回が305回目ですけど、297回の時にやってますね。
はい、その時はまだ第8話だった
んですね。そうです、第8話終了時点でということで、特集をしたわけですけれども、まあ、この時もね、はい、言ってたんですけれども、その見といてよかったなっていう話をしてるんですよね。
はい、
そのまあ最初ちょっとこう入りにくい部分っていうのはあるのかもしれないけれども、うん、でも8話まで、8話っていうか8話ちょっと前ぐらいから盛り上がってきてたはずなので、6、7、8とこう見て、まあ、だから最初の3話ぐらいでいいかな、ただ絵の綺麗なアニメって思っちゃったらもったいないよっていうような感想だったんですよね。
はい、
うん。ところがですよ、その後。
なんかもうここまで見ると8話までも全然序盤だったなって感じしますよね。
いや、
8話の頃ってこう、うん、大人の汚さとかもそんな中学生の恋愛じゃないですよみたいなこと言ってるんですけど、はい、それどころじゃないですよね。
このコメント間違ってるよねとか。うん、 今回私一応2日ぐらいで1話から見直してたんですけれども、全く別の作品に見えました。
ああ。
当然ね、もうほら、15話まで見てるわけだから、あのキャラがどうなっていくっていうのが分かってるわけじゃないですか。
はい。
その分かった上で見ると全く別作品ですよ。
なるほど。
オリジナルアニメってどうしても、そのキャラクターを覚えるまでって意外と時間がかかるじゃない。
うん、そうですね。
立ち位置も含めてだけど、うん、まあ名前も、そのキャラも、まあ特に、まあこの作品はそうでもないですけど、キャラ造形が似てたりとかすると、誰が誰だかわからなかったりとかさ、
うん、
そういうことも含めてあると思うんですけど、まあこの作品も逆に言えば同年代の子供たちがたくさん出てくる。
うん。
じゃない？
幼馴染ですもんね。
はい、うん、ね、含めてっていう。あと、それでそのまま中学校に行ってしまう、ね、陸の中学校に行ってしまうから、またそこで人が増えるじゃないですか。
うん、
で、それだけのたくさんのキャラクターを、こう、1話、2話、3話っていうぐらいの中で、こう見せていくのって、やっぱりどうしても難しい部分っていうのがあるんじゃないのかなと思うんですよね。で、特に、ワンクール作品ならともかく、ツークール作品である以上、それぐらいこう、なんていうの、世界観を広げていく、いった作品だと思うんだよね、これがね。
うん、
だからこそ、それだけの人数が必要だったし、その結果が今のこの、ね、展開に生きてるわけじゃないですか。
はい。
っていうふうにして考えると、ね、まあ、最初こう、なかなか、わかりにくい感じだったっていうのかな、
うん、
っていうのは納得かなっていう気もするんですよね。
まあ、これだけのキャラクターやっぱりそれぞれこう見ていきたいですもんね。どういう風に変わっていくっていうのも気持ちだったりっていうのがこうずっとこう前半で見てきたからこそ今のがよくわかるというか、
うん、
よくできてるなっていうのは。
本当だから8話までなんて何でもなかったって感じでしょ。
何でもなかったですよね。
日常でした ね、
ね。8話の段階でね、私たち、いや、よかったっていうふうに褒めてますけど、
はい、
違いますよね、本当に。
なんかもうすいませんっていう感じ
で。すいませんって感じですよ、本当にね。
私、今回の特集が決まってから、1話からこう、今までずっと15話まで見てきたんですけど、割と皆さんが、その、急展開があって、おっしゃってたので、何が起こるんだと思ってドキドキして見てたんですけど、確かにびっくりしました。嘘やんって。
そうでしょ？素直に言ってもらえます？前半どうでした？
前半は、うん、日常ものだなと思って、私3話で見るのやめてたんですよ。
はい。
日常ものって、まあそれがずっと続いていくんだろうな、まあ恋愛のもつれみたいな、と思ってたので、うん、いっかと思っちゃったんですけど、まさか世界の滅亡の話とか始めるとは思わなくて。
まあ、ね、岡田真理さんの脚本だから、その、どこまで、だってほら、この8話の段階、どこまで描くんだろうねって話をしてるわけですよね。
そうですね。
この世界の秘密の話は、出るか出ないか。いや、でももしかしたらそこまでは、ね、具体的には触れないんじゃないのかな、みたいな。
あの橋脚って触れるのかな、みたいな感じでしたもんね。
橋脚も触れるのかな、だったし、その、世界生成の秘密。でも、もしかして、島民の話が出てくるのかな、出てこないのかな、ぐらい、での8話だったわけで まさかこのね、びっくりの怒涛の展開になるとは思わなかったっていう、やられ、久しぶりにやられたって感じですよね。ということで同じような感想を持った、コメントからいきましょうか。
テイさんからのコメントです。初めて投稿します。 2,3 年前からアニメにハマりました。年が40に近いので、こんなにアニメが面白くなっているとは思いませんでした。質の良さ、脚本、映像、音楽がとても良く、僕らの子供の頃とは大違いだなと思います。下手なドラマや映画を見るよりも感動します。凪の明日からも映像が綺麗でとてもいい話です。ファンタジーと現実が混じり合ったような世界に引き込まれました。 登場人物も最初は目が大きくて少女漫画チックでちょっと引いていましたが、今はとてもそれぞれの思いが切なくて愛おしく思って見ています。特に好きなのはミウナです。最初の頃の人を警戒する姿から人を思う姿に変わっていったのが物語の中で一番よくわかりました。幼馴染たちは昔からの付き合いでお互いを好きだけど、ミウナはこの話の中で明かりを思い光を持っていく心の変化がよくわかります。他の子もいい子ばかりで、みんな幸せにエンディングを迎えてほしいです。まあ、ミウナが一押しですが。前回特集があって、また特集するとは、さすがそこはに、わかってるなぁというか、やっぱりいい作品は誰が見てもいい作品ですよね。誰かとそういう気持ちが共有できるのは嬉しいです。ありがとうございました。
はい、お初の投稿ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。わかってるなぁ。
わかってますね。
いや、これ下手したら3回目ありですよね、でも。
いや、
それは今後の展開次第で。
そうですね、3回目あり、3回目確実にやると思いますよ、パート3。
あとまだ10話ありますもんね。
だって10話でしょ、3回で済むのかなっていう、こう。
何がこれじゃ起こるのかと。
そう。だって、最終回前にもやりたいし、できれば最終回終わった後にお話聞きに行けたら行きたいなぐらいな感じですもんね。
うん、
そのぐらいこう気になる、気になる、このまま行くと裏切らないなって感じですよね。確実にね。
もう、何ですかね。話したいことがありすぎてまとまらないですよね、今日は。はい、
打ち合わせの段階で、こう、これ、誰と誰はどうなのみたいな話だけで、すでに1時間してしまって収録に入ってるぐらいです。そのぐらい、こう、みんなが気になってしょうがない。っていう感じになってますけれども。まあね、そこはに40歳、全然 OK ですよ。30代から40代のリスナーさん多いので、基本ね。確かにね、そういう年代の人でも十分楽しめる、クオリティの高い作品なんじゃないかと思いますけれども。いや、でも、最初はね、抵抗感あるかもしれないよね。まず、絵に。
あ、そうですよね。確かに少女漫画っぽいですもんね。
そうなんですね。
まんまるおめめ。
まんまるおめめでね、確かにね。
うん、
今全然気にならないでしょ？
ねえ、全然気にならない。可愛いって思って。
ねえ。
いや、可愛い顔してますけど、人間関係ドロドロですからね。
確かに。
うん。
その辺のリアルさっていうのかな。まあ、はいかにも岡田さんっていう感じはあるんですけど、私正直ね、こう、今の段階でだけど、久しぶりにトラドラを思い出したっていう感じなんですよね。
爆発力が。
そうなんですよ。トラドラを好きだった頃っていうのは、もう、ぐいぐいハマっていって好きになっていった作品だったんですけど、
うん、
まあ、共通項はもう、岡田真理っていうだけなんだけど、原作ものでもないしね、オリジナルだからね、この、なぎなアスカラに関しては。でも、久しぶりにその、流れを感じるような自分の中のこう岡田真理脚本の作品の中での、いわゆるこうベストの中に入っていっちゃう作品が生まれたなっていう気がするっていうのかな。
あ、なんからしさが出てますもんね。
そうなんですよね。ただ汚いだけじゃなくて、その、まあ、ドロドロの部分だけじゃなくて、そこにさ、なんていうの、えぐるようなものっていうのがあるじゃないですか。
はい。
どうしようもないよ。でも確かに苦しいよみたいなさ。そういう部分っていうのがすごく、出てるんじゃないのかなっていう気がするんですよね。今回ね、特にね。だからテイストは全く違う作品なんだけど、自分の中での位置はトラドラだなと。で、まあ、私ね、このそこはにずっと聞いてる方ならわかると思うんですけど、トラドラがどれだけ好きなのかっていうのはもう散々やってますからね。
はい。
うん。だから要はその位置にナギのアスカラが来てるっていうぐらいかな。で、しかも私この中でもうこのキャラが一番みたいな、まあ、トラドラの時だったらまあ、タイガが好きだったわけですよ。 まあ、タイガーが好きっていうか、まあ、タイガー、リュウジのカップルが好きだったわけですけど、そこまではキャラに思い入れをしてないんだよね。
ああ、なるほど。うん、なのに、そこぐらい好きな作品
ですよね。そうそうそうそう。まあ、そのぐらい全員が見逃せないみたいな今感じになってるっていうのかな。
確かに全員愛おしいですもんね。みんな、みんなそれぞれいろんなものを抱えてて、で、みんな割と抱えて抱えて爆発しちゃうっていう。
うん、
爆発のタイミングがみんなずれてるっていう、この。
まあ、そこがいいんだろうね。そこがモヤモヤしちゃうんだよね、多分ね。
絶妙のモヤモヤタイミング掴んできますからね、
うん。そうなんだよ。
え、こっち爆発して揉めてるのに、お前も爆発しとんかーいみたいな、うん。
なんかこう、ガタガタ言わされてる感じを受けるっていうのかな。まあ、自分の感じの中でのリアルな恋愛では全くないんだけれども、あるよねって思わせちゃった時点で勝ちだよねっていうような。で、切なくなって、こっちが切なくなってくるっていうのかな。うまくいってほしい。だから、今回のコメントもほとんどだったんですけれども、うまくいってほしいっていうコメントが。
うん。最終的にね、みんなが幸せになってほしいっていうのを願ってる人がたくさんいますね。
一人も欠かすことなく。裏返せばみんなすげえやきもきしてるってことですからね。
うん、
で、またね、岡田さんだからそうはいかないんじゃないかっていう気持ちもあるんですよ、うん。
みんなが願う方じゃない方行くんだろうなっていうね。
ジョニーさんからのコメントです。2クール目から演出がより情緒的な表現に切り替わっているように思います。第15話で目立ったのはガラスの反射と涙の描き方。窓ガラスや車のウィンドウにふと映った自分の姿に、光、千咲、ミウナのそれぞれの5年の歳月を嫌おうなく自覚させられてしまう。そして、頬を伝うように描いた A パートの千咲の涙と、ここまで玉としてこぼれるように表現してきた B パートの千咲の涙。ブルーレイのブックレットにあるキャラ表には、涙は玉の表現でと指示があるので、てっきり海の世界の表現として不自然にならないためと思っていたのですが、まさかここで使ってくるのかと。またストーリー構成も絶妙。第14話からみんなから変わったと言われる千咲を受けて、第15話の A パート最後の紡ぐと千咲のシーンは B パートの光と千咲のシーンに対になっているという。2本とも岡田真理さんの脚本でしたが、その効果が出ていますね。ほんと光は愛すべきキャラに成長してくれました。ワンクール目では海村4人組の化学反応を促す触媒としての役割でしかなかった紡ぐ。千咲の回想シーンの中で描かれる紡ぐには、もしかしたら陸に残された千咲の姿に9歳の頃に祖父の家に来なければならなかった自分を重ねたのか、進学先も千咲のために決めたのでは、紡ぐの千咲に対する察しの良さもそこにつながるのかなと。第15話のそれじゃダメなのかというセリフも、俺じゃダメなのかという本音が見え隠れしているように思え、今後物語にどう関わってくるのかが気になります。5年間のナギの状態から再び動き始めた物語は彼らをどこへ導いていくのか。この物語も残すところあと10話。最後まで目が離せません。ありがとうございました。
さあ、これから本編の方の話に入っていきたいと思います。まだね、ここまで見てない方は、ここで止めた方がいいですね、これはね。
止めてください。
そう。ナギの明日からね、これ絶対見た方がいいので、見ていただいてから、聞いた方がいいと思います。さっきから言ってますけれども、前半の方がね、今まで何だったんだっていうぐらいに、10、11ぐらいかな。からこう関係がドロドロ、よりドロドロしていきますよね。
関係もですし、なんていうんですか、海の状況とかもです
よね。世界というか街の様子が完全に別世界ですもんね。
う
ん、
明かりが地上の人と結婚するっていうことの話がずっと続いてたわけじゃないですか。
うん、
で、その部分が若干こう、本人たちと関わっているんだけれども、まあ自分たちではないからね。自分たちの恋愛じゃないわけじゃない？
はい。
っていう部分で、一緒に盛り上がりにくかったっていう、あ、なんか大人の汚い世界だなみたいな感じに見えてた部分があったところが、直接自分たちの恋だのなんだのっていう部分に話が変わっていったところが、まあ、その辺の話数になるのかなと思うわけですよ。
いやー、私あの、12話大好きで。
おお！
もう、海村の学校に、まあ夜に4人でし、まあ忍び込むじゃないですけど、行ってみないっていう感じになるところなんですけど、もうあそことか、なんて言うんですかね。まあ、冬眠に入っちゃう前の哀愁も漂ってるわけじゃない。ちょっとこう、思い出振り返っちゃおうみたいな、あ、いいねいいね、キャイキャイみたいな同窓会的なノリで行ったら、要のあれですよ。
びっくりですね。いや、要くんって、それまでずっと、達観しすぎていたというか、まあ、傍観者でみんなのことを外から眺めてるイメージが強かったんですけど、あのシーンで、あ、そういう辛い気持ちあったんだね、当たり前だけどって思うと辛すぎますよね。
そうなんですよ。しかもこう、彼がこう、みんなが行っちゃった後に放ったセリフ、いっぱいいっぱいなんだよっていうのは、うん、みんなが聞いてないわけじゃない、
はい、
で、その後の13話を思うと、本当に私は前回から要が大好きなことはずっと言っているんですが、もう13話の、ね、落ちていく要は、もういろんな意味で落ちていたよねっていうふうに思って、もう辛くて。いやー、まあでも、まあ、要だけじゃなくて、本当に、まあ、12話から来ての13話は衝撃でしたよね。
ね、まあ、ある種冬眠って止まっちゃうようなものじゃない。記憶も含めて。
こんな年齢からしたらもう死ぬようなもん
だよね。死ぬようなもんだよね、多分ね。そう、うん、本当に死ぬのと変わらないような恐怖だよね。
ああ、いつ起きるかもわかんないみたいな言ってましたもんね。
あの年齢だったらさ、そんな簡単にはいかないよね、気持ちの整理がね。
みんな真中みたいになってもおかしくないですよね。
うん。普通に考えるとね。
普通のことしか言ってなかったですもんね、真中ちゃん。
うん。そういう中で、こう、お船引きになっていくわけですよ。
うん。これにつながるんですね。
ねえ。まあ、お船引きをすることで、もしかしたら、なんとかなるんじゃないか、なんともならないよと言われても、可能性にかけたわけですよね。
うん。と見せずにいられるんなら。
うん。ということでね。
うん。
で、まあ、そのおかげで、あんまり仲の良くなかった地上の漁協のメンバーとかとも、なんとかね、折り合いをつけて一緒にやろうということで、あの、第13話の、
うん。
お船引きが行われたという。
うろこ様も最終的にはちょっと協力的だったじゃないですか。
うん、できることだけはしたって感じみたいだけどね。
まあ、ちょっとこう、結婚を認めてくれたじゃないですけど、はい、そういう書き方をしてからの。
うん、まさかの。
いや。
っていうか、まず、お祭り描写だよね。お船引きの。
ああ。
まずそこを語らないといけないかとは思うんですが、まさか歌も作って。
あれはすごいですね。
いや、見たときに感動したもん。あ、こん、お船、な、お祭りをやろうとしてるのは分かってましたけど、
うん、
まさかあそんなに本格的に、
なんかこう、中学生が歴史のお勉強でやってるみたいな感じがすごいしてましたけど、ちゃんと歴史あるお祭りだったんだって思いましたよね。
そうな、あくまでもファンタジーなんだけど、ファンタジーだからこそ、その嘘を本物にするためには、リアルなものが必要なわけじゃない？言ってしまえばさ。お祭りといえばね、こう、PA ワークス、まあ、お得意分野ではあるとは思うんですよ。実際、トゥルーティアーズの方での、お祭りですよね。あれはまあ、実際あるお祭りを2つ合わせたみたいですけれども、とか、まあ、これは完全に元々はないお祭りでしたけれども、花咲くいろはのぼんぼり祭り。
うん。
まあ、これなんか実際にね、ぼんぼり祭りが始まっちゃったからね。
すごい。
うん。最初の1年目だけかと思ったら、毎年継続してまして、もう本当にこれがね、アニメから生まれたお祭りとして、このままずっと続いていくんじゃないのかなっていうぐらいに、成功してるようですけれども、まさかこのお船引きも、
いや、これはちょっと。
見てみたい見てみたいです。
いやいや、生贄捧げなくちゃいけないから大変ですよ。
お船様を使ってどうにか。
いや、でもね、そのぐらい、こう、なんていうの、実際にこんなお祭りがあるかもって思わせるリアルさってあるよね。
うん。 曲も、なんか音楽も良かったし、なんか私はこれの13話がすごく好きで、このお船引きに行くまでの、あの、島民に入っちゃった両親とか、とこう、それぞれがこう、はい、こう、まあ、真ん中だったらお布団とか、で、私は結構、地先の両親がすごく好きで、あのシーンにすごい泣いてたんですけど、うんうん、その、なんですかね、こう、起きて待ってるから行ってらっしゃいって言って、行ってきますって言った地先の言葉がきっと最後なの、行ってらっしゃい、あ、行ってきますなんだろうなと思ったら、すごい泣けてきて、なんかそういう家族との関係とかっていうのを、こう、しかもその時もずっとピアノの曲とかが流れてて、すごいこう、感情が入る感じで、どんどんどんどん盛り上げていって、お船引き始まったっていう感じの重厚感で始まったんで、うん、この流れも含めて素晴らしかったなと思って。
歌っていうか、お祭りの歌ではあるんだけど、うん、いかにも男の歌っていう感じ、船乗りだしね、男の歌っていう感じも良かったですよね。うん、
確かに船乗りの歌って分かりやすいですね。
分かりやすいですよね、うん、本当にね。
あの歌 いつもは海の人たちが歌っててって言ってましたよね、
う
ん、
そうですね。三村の人が歌う習慣があるんですもんね、
うん、
で今回は結局もう、ね、みんな島民に入っちゃってるから、漁師の人たちが歌ってたわけですよね、
うんうん、練習してるところとかも結構なんか、ああそうそう、お祭りってそんな感じだわと思って、
そういう細かい描写が、重なってるからこそ魅力的に映るわけで、パッてね、お祭りだけやってもね、意味がなかった。でもこの、うん、まさにさ、この、お祭りやりましょうって話は1話からずっと出てたわけじゃない。
はい。
うん。で、そして13話でやっと実際に行われ、そしてあの大惨事ですよ。
私実は平和に終わると思ってました。
いや、いいっすね。まだまだ、マリーの、何ですか。
染まっていない。
染まっていない。
いや、でもさ、8話の段階で、そのワンクールの終わりのところで、どういう盛り上げが来るのかないのか、みたいな話を多分してるはずですけれども、いや、まさかこんなネタでこんな風になるとは思いもしませんでしたよ。もう、意表をつくっていうのが正しいですよね。やられたと思いましたからね。ね、
まさか本当に海神いるんだっていう。
まあ何かはね、いそうな感じはあったでしょ。結局鱗様が誰かと話しているじゃないですけどっていうシーンはやっぱりあったわけで、何かが存在しているんだろうとは思ってましたけれども、その島民もともかくとして、まるであの世界のあの話でいけば、地上がね、こう寒冷化していってっていう話じゃないですか、
うん、
人が生きていけなくなるかもしれないぐらいの世界話だったよね、
うん、
でもまだ氷
河期でも氷
河期が来るみたいなノリじゃないですか、うん、だから海の中にいる人たちだけが助かって、地上の人たちはみんなこう死に耐えるぐらいのさ、
入ってました
ね。そして、14話、5年後に移るわけですけれども、その段階ではまだ別に海が、氷まみれにはなってますよね。
あとはなんか夏なのにこんなにっていう風にも言ってましたよね。から、
まあ実質氷河期までは来てないけれども、気候的にはやっぱりおかしくはなってるんですよね。
うん、
ただまだそのそれのせいで人口が減ったりとかのところまでは来てないっていう感じですかね。少なくとも今見ている限りは、生活にすごい支障が出てるっていう描写はそこまでないですよね。
そうですね。全然家も買ってるわけですもんね。
うん、普通に住んでるし、都会からも人は来てるし、まあいろいろ問題が起こってるから研究してる人がいるっていうことでしょうけど、でも大学から一人来たぐらいじゃ研究にならないよね。もし本当にその、うん、今の異常気象を何とかしようと思っているんであれば、もっと大々的な行動をとってるのかなっていう気もしないでもないですけれども、まあその辺はどうなんだろうね。そことつなげてないだけな可能性もあるからね。
そうですね。
うん、
まあなんか、これまたミスリードかもしれないですけど、うん、これだけ広めた素材の中で、その、まあ、情勢的な部分 ニュース画面とかも映さないじゃないですか。
そうだね。
テレビの。
あの、黒板で先生が説明してる部分ぐらいしかないですもんね。
そうなんですよね。うん、からあんまりそっちには向けていかないのかなって思うんですけど。
世界観をこれ以上書く気はないのかなとか、前回も思ってましたからね。
はい、思ってました。
確かに。
だから実際、この後、うん、その、ね。いや、わかんないよ。これもう最終的に海の人たち以外がみんな死んじゃうみたいな未来があっても。
いや、でも、まあ一応その生きていられるから冬眠するってわけだったのに、じゃあなんで光は起きたのっていうのも思いますし、オープニング画面で完全にこう冬服を着てる要が歩いてるってことは、要は、もう最悪のどっかのタイミングで目覚めるんだろうなっていうふうに思ってますし。
なんか私単純にみんなご飯食べてたから早いのかなと思った。
ああ、なるほど。
時間がもしかしてそれで、エナの育ちの問題はあるかもしれないですよね。う
ん、で、あの、お船引きの途中で巻き込まれて海に沈んで眠ったから、なんか中途半端なところでふよふよしてたのかなと。うん、
ああ、下まで行かずにってことだね。
はい、うん。
だって海村入れなかったもんね。泳いで行っても、ね。
だからまあ、海村にはああいう風な海流だのなんだのが起きて、結局誰もが近づけないような状況になってるわけですよね。守ってるわけだよね、結局ね、
うんうん。そうですね。
そういう世界の中で、なぜ、まあ、さっき言ったみたいに途中、中途半端なところにいた光だけが救われたでしょうけど、うん、まあ、これでね、話がまた動いていくわけですよ。
いやー、もうちょっとまだ特集序盤ですが、すごい喋っちゃってますね。ジョニーさんのコメント、地先の話書いてるのにまだ地先の話してないですか、
ね、地先ごめんね。
いや、でも本当ツークール目に入って一番びっくりしたのは地先ですよね。
そうです、
キャラクターの中で、
はい、まあさっき、あの、私好みのキャラクターはあえていないって言ってましたけれども、地先だけはやっぱり気になるっちゃ気になりますね。
いやー、ビビりましたよね。
え、
一緒に住んでるってなりましたよね。
一瞬結婚しちゃったのかと思いました
よ。そう、思った思った。
おじいちゃんって言ってるし、みたいな。
そうなんだよ。だって、旦那のお父さんの介護でしょ、あれはどう見ても。
うさみんさんからのコメントです。最初は、中学生の恋愛か、みんな本気で可愛いな。唯一、あかりの恋愛が現実味を帯びているかな、なんて、気を抜いて見ていました。が、13話のあんな大惨事による劇的な別れ方をしてしまえば、たかが中学生の淡い恋心で人の気持ちが収まるはずがありません。そして、2クール目からの各キャラの年齢や立場の激変、その状況の切なさは、1クール目の色恋沙汰が懐かしいほどです。14話の千咲と紡の関係の変化にはドキッとさせられるものがありました。二人が年を重ねた姿で登場しただけでもびっくりなのに、なぜ千咲が紡のおじいちゃんの世話をしている？まさか紡と結婚？一緒に住んでるの？あ、でも二人の間に何もないのか。紡が言うんだからこれは間違いないと、登場人物の現状がわかる情報が出るたびに、いちいち一喜一憂してしまいました。これはやはり、ワンクールをかけて中学時代の彼らを見守ってきたからこそ湧き上がってくる感情なのだと思います。15話で光も目覚め、千咲とミューナの心も大きく動き始めました。再会するまでは不安がっていた光と千咲ですが、いざ会ってしまえば、今までのように自然に会話をし、変わってないと光に言われた時の千咲の安堵感を思うと、見ているこちらもほっと息をつけた瞬間です。これから真中や要の現状も明らかになってくるかとは思いますが、新オープニング映像から想像するだけでもうずうずしてしまいます。早く次が見たい。ありがとうございました。
いや、みんな語りたくなりますよね、ほんとね。
いやー、うん、そうですね。
その今回はねやっぱりその SF 的なそのファンタジー的なお話もすごくグッてきたんですけれども、やはりなんだかんだ言ってこのやっぱりねさっきから出てるマリーの真骨頂っていうのかなというのかですよこの恋愛関係のぐちゃぐちゃをですよ。
なんかもう5年経ってさらにこうなんていうんですかラインナップも増え相関図の
いやもうほんとさ14話はそのねそのああなってどうなったのって待たされた我々の気持ちをいきなり5年後から来るかよっていうところでした
確かに
オープニング映像だけで15分ぐらい喋りたい
どういうふうなことを表してるのかっていうの、まあ、実質さ、その前回のオープニングにしろエンディングにしろ13話まで見ると納得の出来なわけじゃないですか。
意味がある演出、
意味がある演出だったって感じですよね。で、特にエンディングに関しては本当に真中がね海の底に沈んでいるじゃないですか。
そう、あれもうなんていうんですか、ネタバレだったんだなというか、
完全にネタバレだったんだ、イメージ映像じゃなかったんだねっていう感じですよね。
ゾワッとしましたよねあれ。
まああの後あのエンディングに繋がったからね。続々ですよね本当にね。で今回の14話からいわゆるツークル目が始まったわけで、
いやーまだまだわかんないですよね。
まあ誰が誰を好きなのっていうことが一回なんかちょっとリセットされたような気がするんだよね。
つむぐくんは本当に読めないですね。
つむぐでもまあオープニングにしてもこう公式サイトのいわゆる2期のキービジュアルにしても、ね、どう見ても
つさきフラグが
だと思うんですよね。どう見てもあの中でああいうあのねシーンをこう過去のシーンを見てもですよ。
私真中派なんですけどね。
どうだろう。
確かにね真中とつむぐは運命の出会いをしてるわけですよね。2回もね釣り上げられちゃってね。
でもこう恋仲になっていく運命ではなかったのかもしれないなっていうふうに思うんですよね。
基本的に紡ぐはみんなに優しいわけじゃない？
で、なんかこう、運命的な出会いに見えているのは周りだけであって、本人はさほどそういうふうには思ってなかったんじゃないかなみたいなふうに今になっては思うんですよ。
そこも綺麗な騙しだったのかなっていう気がするんだよね。
なんかまあそんな風に見えてくると、もしかしたら思ってるよりつむぐは普通の子だったのかもしれないとか思うと、まあなんか自分が世話になってるおじいちゃんのお世話を何も言わずにやってくれる千崎とかには、まあグッとくるところもあるんじゃないかなとかも思っちゃったりするんですよね。
綺麗になったよとか言ってましたしね。
そうそう言っちゃってるもんね。こんな普通のこと言える子なんだって思っちゃいましたもん。
子っていうかね、年はね、ちゃんとね、取ってるからね。19歳ですか？
成人式って言ってましたね。
そうですよね。いや、あの過去の二人のシーンは非常にこう、まあ、お前ら付き合ってんだろっていうぐらいの良さが。
でもあの二人はこう、ワンクール目からも、私こう、ちさきがつむぐに、こう、あんまり察しがいいと持てないよっていうのも結構、あのシーン好きだったんですよね。
あれいいですよね。でもあの頃から正直ちさきもちょっと気になってる感は全然あるし、飛び込みましたしね。
そうだよね、つむぐのために。
結局幼馴染的にずっと光を好きだったんだもんね、結局ね。
ああ、そうですね。その狭い社会の中でみたいな。
そうそうそう。光が真中のことを好きなのも分かっているから、それも含めてこう応援したいっていうか、その複雑な気持ちっていうの。なお複雑な女心だったっていうところが、だけど真中は逆にね、つむぐに惚れてしまったわけじゃないですか。どう見ても。
なんか、ちさきって本当にいい子なんだろうなって思うんで、すごいここまで読むのはあれなんですけど、ずっと自分は光が好きだったわけじゃないですか。でも優しくされて、ちょっとドキッとするシーンって何個かあるわけじゃないですか。でも、
でも大好きなマナカが好きなのはつむぐだから、自分がつむぐのこと好きになっちゃうなんてありえないって、こう自分で止めてる感じがして。
でも、いなくなっちゃいましたからね、マナカ。
そうですね。
もうこれ解決するためにはマナカはこのまま、戻ってこないのが一番じゃないかっていう。
本当に幸せになる
粗末として。
そう、だって仕方がないじゃないもうね。こう、海を沈めるために沈んでいったわけだからさ。うん。
マナカは神になったのだ。
そう、神になっちゃったから、もうこれは仕方がないのかなって思うんですけど、戻ってくるんだろうね、多分ね。一番戻ってきてほしくない時期に。
時にね、やっとこの二人がみたいな時に来るんじゃないかっていうのが。
もう、そんな感じがしますよね。
はい。
いや、それも思うんですけど、こう、もうマナカの姿じゃない、別の姿で、なんかこう、天才としてみたいな感じで私は現れる。
なんか、ゼラチン状の。
そう、ゼラチン状のって私も思います。透明なんじゃないかと。
いやー、もう本当いろんな妄想しちゃいますよね。
いや、ほら、そういう、まあ、超常現象的なことは、ああいう世界でも、あえて外している可能性だってあったわけじゃないですか。
はい。
でも、もう現れちゃったからね。ってことは何が起こってもおかしくないわけじゃない。
確かにそうですね。そっか、海神としても怒りで何かが起こるかもしれないってこともあるわけですね。
だから、彼女が抑えようとしていたものとの戦いみたいな。まあね、だから何が起こるかわからない中に、きちんとこう、恋愛沙汰を放り込んできやがるから。
ねえ、なんかこう、お船引きの時にこう、みんなが願ってたことがそのまま表してるなっていう、こうなんか、こう、ちっぽけな自分たちだけど、こう、いろんな大切な人のことを思って一生懸命生きてるからっていうのが、まさにこの世界なんだろうなと思って、そんだけ広い世界のことも言いながらも結局はこう、ね、すごい身近な気持ちだったりってことをすごい悩んで生きてんだなっていうのがいいなと思いますね。
まあ、その子のみんな、ね、全員の恋愛関係で、まさか新しく、まるでヒロインのように出てきましたね。まあ、今回結構投稿の中でも好きっていう人が多かったようですが。
はい。
やはりミウナですかね。
可愛く。
可愛くなっちゃったね。っていうかね、私、あんまり意識してなかったんで、小松美香子さんだと知らなかったんですよ。全く気づかずに、今回まで、前回の時も気づいてなかったからね。
おお。
今回、改めて、え?って思ってるくらい。ヒロインじゃんとか思って見てますけど。
初めて出てきた時との今の印象が本当に違いますね。最初、無口クールな子だと思ってたので。
いや、だから5年っていうことのこのシビアさだよね。だから、9歳の子が14歳になるわけですよ。
がっつり恋愛できちゃいますもんね。
14歳ってことはね、光と同じ年になっちゃったわけでしょ。なんというこのいたずら。
ああ、同い年か。ねえ、好きな人がね。
そう。
同い年になっちゃってどういうことなんだろう。
いきなり現れて。もう恋愛対象ですよ、確実な。そのね、子供心に好きって言ってるのとは違うわけですよ。
マナカもいないしね。
そう、マナカもいないし。こうね、ミウナ的にマナカに対してはそこまであんまり思いはなかったかもしれないけれども、でもライバルだって思ったらまた立ち位置的にチサキと同じような悩みを抱えるんじゃないの？
どうなんでしょう。なんかこう、もし自分が小学生だった時に、こう中学生のお姉ちゃんと仲良くしてもらってても、うん、なんか全然そんな風に意識しないだろうなって感じがしちゃって、いざ現れても、ライバルっていうかもうただ戸惑うだけって感じがしちゃいますね。うん、しかも一回こう、神になってしまった存在だし。
まあね。ね、いやでも光が好きなわけじゃない。
うん。
真中のこと。っていうことで、ライバルが神ってやばくないですか？
それはそうですね。
やっぱ、あと、幼馴染がライバルってきついですよ。入れないって言ってましたし。 きつい。
でも一生懸命頑張ってますね。
とりあえずでも気になるのが、まあ、みゆなちゃんに告白してたあの同級生の男の子が今後活躍するのかっていう、は
い、いやあの子は一発キャラじゃないんですか、さすがに。
小学生の頃から好きだったのに、
彼いたのかな、あの、あ、でも小学生の頃のシーンはほとんど出てないのか、あの学校としては。
そうですね、いつも遊びに来てるって感じでしたもんね。
そうですよね、学校いつ行ってんだとか言われてましたから、ね、いやまあね、でもね、オープニングを見る限り彼女のヒロイン度は上がっていくんじゃないのかなっていう感じがしてますけれども、どうなるんだろうね。ここでいよいよ食い込んできたわけですよ、恋愛戦線に。
うん、あと私結構さゆのこと2期になって好きになりましたよ。
ああ1期はね、さゆ
かわいいじゃん。1期
はね、びっくりしたよ。1期はね、うん、
もうほんと最低なガキでしたよね。
最低なガキです
ね。結構現実的なこと言ってますしね、うん、今14歳になって
一人で生きていくためにみたいなこと言ってます
けど、ね、今でも本気で多分かなめくんのことが好きだからもう恋愛はしないと思っているんでしょうね、きっと。
なんであの二人はそんなにこう海の男が好きなんだよ。
でもなんかあれくらいの年齢でちょっとこう年上の男の人とかとこう遊ぶ機会とかあると好きになっちゃうんじゃないですか。
まあ憧れ的にはね、
同級生の人とかよりは、
うん、そういうのはあるでしょうね、確実にね。子供っぽく感じるだろうからね。ただでさえ同年代の男の子に対してはこう、ただね、やっぱり若干こう子供っぽく見えるわけじゃないですか、現実的にも。
はい、
うん、だからなおさら年上に対してこう憧れを持ったりとかしたんでしょうけど、いやーでもその憧れを持った存在が、いきなり同じ年でもう一度現れる可能性っていうのはちょっとやばいですよね。今までじゃありえない、いわゆるタイムトラベルものを一気にやっちゃったようなもんじゃない。冬眠ってよく考えたよね。
ね
え。まあ、そのおかげでこんな恋愛ドタバタが起きるわけでしょ
う。年取んないっていうのは驚きましたね。ねえ。
ほら、別に全く取らないわけじゃないからね。結局、うんうん、彼ら、冬眠してた子たちだけが取らないわけだからね。
なんか、年取らないんだなっていうふうにも単純に思いました。冷凍保存的な原理だったんですね、うん、冬眠って。
うん、まあ冬眠ってそんな原理だ。コールドスリープだからね、
基本ね。なるほどね。うん、
まあ、そう考えると、千崎は親に会った時に大きくなった親。
ああ。
親はほら、普通に寝てるだけだから、あれで冬眠から覚めた時に、じきなり自分の娘が。
19歳になってるんですよ。
まあ今よ、
だったらですけど。
今だったらですけどね。
ねえ、30歳とかになって目覚めたらね、同い年みたいになっちゃう。
そういうこと
でもあるわけですもんね。うん、
いやー、怖いな。
あの村の人たちが一体いつ目覚めるのかって、今の段階ではまだわかんないですよね。結局ね。うん、その、光だけしか出てきてないので。しかも、それ以外入れないってことはまだ、解放されてるわけじゃないわけでしょ、あの島民の村自体はね。ただこのままじゃ済まないよね、話はね。
湿ったゆかさんからのコメントです。毎週来週はどんな展開が来るのかなぁと期待させてくれるエンドなので、翌週の放送が楽しみでしょうがありません。最近の放送だと14話で、ああもうこれは千崎かけるつむぐは確定かなぁと思っていた自分の予想はわずか1話で裏切られました。つむぐと千崎は一つ屋根の下、さらに千崎が光への思いを再燃してもおかしくない。この状況でかなめくんが帰ってきたとして、かなめくんに参戦の余地はあるのでしょうか。これからも目が離せません。ありがとうございました。続きまして、しおちょさんからのコメントです。なぎのアスカラはワンクール目から好きでしたが、ツークール目になってからさらに好きになりました。特に私はかなめくんが一番好きなので、早くかなめくんも目覚めてほしいです。登場キャラの恋愛模様に目が離せません。みんな幸せになってほしいです。 ありがとうございました。
みんなね、誰と誰がつくのか気になってしょうがないんじゃないかとは思うんですけれども、
最新話の次回予告、一言私は何度も聞き返したところがあったんですけれども、
う
ん、
あお、
え、え、好きな人が目覚めるって言ってましたよね。
つむぐくんがのね、好きな人が、
そう、つむぐですよね。
つむぐくんの好きな人が目覚めるって、うん、まなかちゃんぐらいしか想像つかないけど、まなかちゃんはまだ目覚めないと思う。
まあ確実に来週、まあ16話で目覚めたら話はねえ、そんなわけないでしょうっていう、
うん、あるとして、まあ、もうすでに目覚めている光か、まあ、かなめ、
うん、え、どっちも男の子じゃねえか。
おっと、ここに来て僕年人かと思われていたつむぐくんが、
なるほど、手を出さなかった理由はそこにありましたか。
興味がなかった。
興味がなかった、女性には。
いや、あいつ前々から怪しかったんですよね。距離近いなと思ってたんですよね。
いやー、でも、カナメはほんといつ目覚めるのか。まあ、さっきからずっと言ってますけど、絶対に最悪なタイミングで起きると思うんですよ。
いや、もう、カナメくんはいつ起きても最悪ですよ。一緒に住んでるんですからね、もう。
っていうか、カナメくんは、ここで、ね、戻ってくるのかなっていう。
あ、逆にそうですよね。
逆にね。
一人だけ、ちょっと。
うん、まあ、しかもほら、自己的な感じだったじゃないですか。だから、うん、もし、その、単純な事故であれば、その後、例えば浮かび上がるなりなんなりがあってもおかしくなかったかなっていう気がするんだよね。光だって結局は、戻ってきたわけじゃない？その下には入り込めなかったわけでしょ、うん、要するにあの街の中には。どういう状況下で5年間漂ってたのかはわからないですけれども。だからそこが謎な分、あのままあそこにいたのか、どっかに流れていったんじゃないのかなとかさ。っていうのも含めて、戻ってきても場所がないよね。
そうですね。
みんなでつむぐくんのお家にお世話になる。辛いな。
まあ、そっか。光は、姉ちゃん家に転がり込むことができますもんね。
うん、でも、まあ、一番行きたくないとこ。
うわ、辛いね、一番行きたくないよ。
今おじいちゃんいないですからね。
そんな、拷問。
まあ、左右がね、それこそね、彼とみたいなことはあるのかもしれないけど、でもそんなみんながカップルになってみたいな、そんなこともないと思うわけですよ。まあ、ある意味キャラクター的には退場しちゃうのかな。
しかしたらこう、まあ、実はこう、佐山くんと千崎がうまくいって、紡ぐと、要がこう、うまくいって。
お
そんな、みんな、オールハッピーみたいなわけないだろう、どこ
ないな。
もうそんな妄想までこうしてしまう、みんな幸せになってほしい。
うん、いや、でもやっぱり佐山くんは、キャラクター紹介のとこにいますからね、食い込んでくる可能性が強い。
2クール目になって、こう、出てきたんですよね、彼の。
佐山アートですよね。これあんまり意識してなかったんですけれども、サヤマートのサヤマくんは最初の話数の頃に喧嘩してた彼だよね。
そうです。
光と
地上側のまあ、うん、ガキ大将みたいなことですよね。
うん、
その頃から千崎ちゃんと言いたいからいいんでしょみたいな流れはあったんですよね、サヤマート。
確かに。サヤマート呼ばわり。
サヤマート。
あのヤンキーチックですよね。徹底してね。
そう、田舎のヤンキーですよね、ほんと。
田舎だから。
このキャラクター紹介のピースの仕方は田舎のヤンキーですよ。
いや、ゴールドのネックレスダサすぎ
る。ダセーよ。
それ言ったら光くんのパーカーもなかなかですからね。
いや、光はまだ中二だからいいんですよ。
いや、このパーカー絶対サヤマートで買った。
それはね、わかるよ。
何でもサヤマートで売ってるから、とか言って。
絶望天帝さんからのコメントです。ぬくみゆきの降る中、佇む六人。お互いの視線は交わらない。気持ちを伝えたいけど、伝えられない。お互いを思うからこそ、伝えられない気持ちもある。そんな切ない心情が現れるかのような、印象的な始まりの新オープニングです。 第一部のオープニングは光のマナカへの思いが込められたような歌でしたが、第二部はミューナの光への思いが綴られたような歌ですね。第二部に入り、5年間共に生活してきたつむぐと千咲。小学生組だったミューナとサユまで恋愛模様に参戦してきて、ますます複雑に思いが交差するストーリーになりそうです。変わりたくないという願いを持っていた千咲が5歳年上になってしまって、14歳のままの光と再会した15話は切なかったです。お船引きの後、光がマナカを好きだということを明かりから聞かされたミューナ。髪を伸ばし始めたのもマナカを意識してのことだったのでしょうか。意識が戻ってすぐにマナカの名前を呼び、マナカを守りたいと思っていた光、その光の笑顔を守りたいと思っているミューナ。個人的にはミューナを応援しています。はい、ありがとうございます。
ワンクール目のオープニングエンディングもすごかったんですが、ツークールのオープニングも来てますね。
来てます。いろいろびっくりしましたよね。セリフも入ってる
そうそう、セリフ入りのオープニング久しぶり見たなっていう
確かに久しぶり見た。
2回連続入って、あれこれあの1回きりじゃなかったんだなと。
最初1回だけなのかなって思ってましたけど入ってましたね、2回目にもね。
びっくりですね。でも私一番出だしのみんなが、こう、なんだろう、並んでいるカット、
はい、
で、初めて見たとき、鳥肌立ちましたね。
特にさ、やっぱり、14話として見たときのあのオープニングの絵のインパクトはすごいですよね。
すごいですね。
ずっとこう、水の描写が綺麗とかも、光が綺麗とか言われていたんですけど、なんかもう全てがこう計算されていたというか、なんか明るい青だったじゃないですか、ワンクール目が。で、ツークール目に入ってこの深みのある青、で、海とまた空が、なんか苦しくなるというか。
その、まあ、美術設定きちんと計算され尽くした結果みたいな感じですよね、うん、本当にね。
はい、やられますね、これは。
やられるね。だから、もう本当こだわってこだわって作っているっていうのが、こうやって映像としてね、やっぱり伝わってきますよね。
いや、でもこのオープニングで、かなべくんがもし、もうログアウトしていたとしたら、私はもう、わーってなっちゃいますけど。
うん。わかんない。でもミスリードかなとかすら思っちゃうよね。
その辺も、だから逆に途中でオープニングが変わらないという保証はないわけじゃないですか。
まあ、そうですね。う
ん、このちっちゃいかなめくんは幻？
ああ、こういう、目覚めればよかったのにね、みたいな。
悲しい。
完全に今目覚めると思ってるから、もう、それすらいろいろなことを疑いたくなるよね。
そうね。こう。当然終わってみたら納得なんだろうとは思うんですけど、そう簡単にね、いやもうオープニング見たら全部わかりますみたいな感じにはやらないでしょ、当然ながら。
うん、私はおかしな疑心暗鬼ですね。最初こうミューナの手の上に雪が落ちてから、一人一人のカットが出るじゃないですか。はい、でそれの順番が光が出て、光、千咲、紡ぐ、そして、かなべという流れなんですよ。で、これを見ると、あ、もしかして、こう、それぞれ好きな人を見てるんじゃないかみたいな風に思えてきて、あ、ちさきが光を見てる。つむぐが、ちさきを見てる。あれみたいな感じ
でしょ。うん。結局、だって、左右まで続けますからね。
ああ、そっか。
あ、それ、そうか。これは、やばいですね。
いや、ちょっともう、おかしいですね。そう。
ね、そんな考察をするような作品じゃないような気がする。
いや、でもこの作品、キャラクターの表情が本当に細かいというか、もういろんな気持ちを含んでいるなと思うんですよね。目の動きだったりとか、ちょっとした眉毛のピクっていう感じだったりとかが。
だから、結局、その、脚本から上がってきたものを、その、絵コンテとして起こすときに、きちんと、まあ、当然みんな計算しているんだとは思うんだけれども、その辺のやっぱ表情の付け方っていうところが、やっぱりうまいからですよね。
うん。
心理描写ものだからこそっていうのかな。
意外とこれ回想シーンあるじゃないですか。
はいはいはい、
回想シーンってセリフある部分もありますけど、結構普通にセリフなしでこう、
はいありましたね、
淡々と見せていくのに、うん、なのにセリフもないのにすごくこの気持ちがわかるっていうのが、うん、いやすごいなっていう。
これぞアニメーションですよね。
うん、
私あのオープニングのミユナちゃんが手をキュッて握るとこすごい好きなんですよ。あれ切ない。
いろんな思いがあるわけだからね、やっぱりね。
マナカの出し方と、あと、ウロコ様ですよね。ウロコ様どうなるんだろう、これ。地上に上がってるじゃないですか、まず。
ああ、確かに。
気になりますね、あれ。
上がれるんだ。
出れたんだ。そうですよ。あれエラ呼吸じゃないの、この人。
ウロコ様なのにね。結局、その、ね、海の人たちって、基本は俺たちも人間じゃんって言ってるぐらい人間なわけでしょ？その、なんていうの、エナの部分が違うことを除けば。
うん、
でも、ウロコ様は人間じゃないよね。
まあ、神様の域ですよね。
うん。ですよね。まあ、持ってる能力も含めてね。だから、それを見ると、どうなるのかな。うろこ様結局ね、地上人と会ったことないわけだからね。
うん。うろこ様、海の中のことは全部わかりますけど、外は見えないんですよね。見えてんのかな、
見え、まあ、神様
の。
あれだからわかんないですけどね、うんなん。どうなんだろうね。まあ、そういうこともいずれ、こう、オープニングを見てると、ウミウシも気になることですし。
ウミウシ相当気になりますね。
ウミウシの話は結局ね、途中で止まっちゃってるからね。マナカが。
最後に何を聞いたのか、
もう言ったのかもわからないし。どうな、あの話は絶対拾いますよね。
拾うでしょう。
拾わないわけがないよね。あそこまで前半こう、ね、いたウミウシの話ですもんね。
ウミウシ可愛いですしね、見た目が。
トレビさんからのコメントです。10月スタートのツークール作品だと、年末年始に一度中断があることが多いですが、この作品はそれをかなり効果的に使ってくれました。待たされた2週間は、もやもやしてたまらなかったです。リアルな恋愛模様とは別のファンタジー的な部分の展開を考えると、オープニングにもちゃんといることから、鱗様がどう立ち回るかということが世界の行く末にとって重要になってくるのでしょうね。そして、それが少なからず人間関係にも影響を与えてくるでしょうから、本当に先が見えない。個人的には、誰と誰がくっつくと考えるよりも、その先にあるはずの彼らの幸せに期待したいです。そして、マナカが光に、お船引き終わったら言うね、と言っていた言葉をちゃんと聞きたいですね。そこにこそこの物語の到達点でありテーマがあると思っています。最後に今回投稿するにあたって見返した中でお気に入りのシーンを一つ、12話であかりが喫茶店で親父さんに感謝の言葉を述べるシーンでの名塚かおりさんの演技が素晴らしかったです。無表情に見えながら涙をこらえているであろう親父さんの表情もとっても良かった。そして極めつけは最後にカウンターでマスターが目頭を押さえているカットですね。親父さんと同じく我慢していた涙がそのワンカットで崩壊させられました。アニメは総合芸術とよく言われますが、まさにそういうのがギュッと詰まったいいシーンだったと思います。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとさ、なずかさんの明かり、よかったですね。
喫茶店のシーンですね。
本当にこう、嫁に行くっていう感じの、まあ、名シーンだったんじゃないかと思いますけれども。うるうる来ちゃうね。本当
に、
ね。
はい。
まあ、お父さんも、やっぱりこう、ね、父親だなっていう、まあ、難しい位置じゃないですか。その、
宮司としての、
そうなんだよね、宮
司。立場もあり、
うん。
でも、みゆなちゃんとかに会えてね、よかったですよね。
よかったですね。おじいさんって、ちゃんと呼んでもらえてましたもんね。
なんか私、最初の方を、
このお父さんあんまり好きじゃなかったんですけど、うん、だんだんお茶目なところがたくさん出てきて、すごい魅力的なお父さんだなっていうのが、良かったですね。最終的にはだって幸せになれって伝えといてって光にも言ったし、いいお父さんだなと思って。
お父さんはやっぱり宮司さんだし、全部そのこれからどうなっていくかっていう、冬眠に入らなきゃいけないんだっていうのも分かってた上で、ずっとああいう冷たいというか態度取ってたんですよね。まあ、
結局その本当の意味で娘のことを考えれば、そうせざるを得なかったでしょう、やっぱりね。あの立ち位置と立場と、あと親父という気持ちを考えれば、娘の幸せ、うん、その地上がどうなっていくかっていうことも含めて、まあ、実際どうなるかっていうのはあくまでも伝承でしかないわけで、どうなっていくのかはわからないとは思うんだけれども、でもいずれね、その地上が寒冷化していくとかいうことを考えれば、自分たちと一緒にこう冬眠していれば生きていられるものがどうなるのかがわからないところに娘は出せないよね、普通に考えるとね。
そうですよ ね、
大事に、まあ、そういう意味でそのいかにもその寡黙だけれども子供を愛するお父さんっていう部分をうまく表現してたんじゃないのかなっていう。ただやっぱりどうしても子供とのすれ違いっていうのは絶対起きてくるよねっていう感じだったんじゃないのかなっていう気はしますよね。まあ、ただこう鱗様との話を聞いても、最終的にこう鱗様にやられちゃったじゃないですか。
あんなよくわかんないとこで眠りについちゃいましたもんね。
あれは良かったのかなっていう。あんだけ一生懸命頑張ってたのに。
いやそれもまたお茶目に見えてしまうところ
。ね、まだ、孫の顔も見れてないわけなので、いずれはね、見れるのかなっていう気はしますけれども。まあ、あの子自体もね、すごく、ね、なぜ館長館長なのか。
まさかこう、公式のキャラクター紹介でも館長にハマっているって書いてあるとは思わなかったですね。
ちっちゃい男の子は往々にして館長にハマる時期があるんですよ。
しかもこう、光と館長でこう、会話できるっていうところがね。
しかし、でも、先に館長するとか、まあ、おー、マジかって感じでしたね、あれは。
羨ましいな、あ、違いますか。はい。
まあ、そう、こう、ほら、ストーリー自体がすごくちょっと今重いじゃない。そういう意味で清涼剤だったのかなっていう気はしないでもないですけどね。そういう言葉遣いの使い方っていうのはいかにもらしいなっていう感じではあったりするけれども、
多分サヤマートが教えたんでしょう。
やっぱりサヤマートか犯人は。まあここまで見た人たち多分みんな分かってると思うんですけれども、先が読めない。
読めないですね、うん、読めないのにいろんな展開想像しちゃうんですよね、
うん、ですよね。いや本当ファンタジーの部分の割合はどのぐらいなんだろうとかいろいろ思ってましたけど、意外と入ってますし、で実際そのね、地上がどうなるかのだって全く今の段階じゃ分かんないよね。
そうですね、
寒冷化はしてはいるけれども、これがね、その実際に自分たちの命を脅かすレベルになっていくのかどうなのか。まあ、実際さ、あんな日々が続いていけば、その野菜とか取れなくなる、魚だけじゃなくて野菜とかも取れなくなっていくんで、結構大変なことが起こるはずなんですよね。本当はね。
まあ、あえてそれを取り除いているのか、こう、描写的にあんまり寒そうに見えないんですよね。
そうなんだよね。だってあの雪があれだけ、あれ、一応はそのぬくみ雪にしても何しても、ね、寒冷化しているんであったら、普通、コートなりが必要なレベルの寒さのはずなのに。
パーカーで足出してますからね。
そうなんだよね。
いや、なんか
そう。シャツにニットとかそんなレベルだったりするでしょう。
秋口ぐらいの。
そうなんだよね、感覚的にね。だから、それだったら、まあ、日光さえあれば、いろんなね、野菜とかも作れるだろうしとか、なんとかいろんなことを考えると、うん、まだそれほど深刻なレベルではないのかな。その割には水面は凍ってるよねとかね、うん、魚は取れないのかもしれないけど、あの漁業の連中どうやって飯食ってんだろうなとかさ、いろんなものが疑問には思いますけれども、
なんかもうこっちの想像をかき立てるって、それだけハードルも上げてるってことじゃないですか。
はいはい、そうですよね、うん、で今までちゃんと裏切ってきてるからね。
そうなんですよ。本当それがすごいなって思いますし、まあなんか今までのその漁協どうやって食ってんだもそうですし、まあ寒そうじゃないっていうのも、なんか何かしら理由をつけて持っていってくれるのかなってすごい期待しちゃいますよね。
そうね。だから嘘は嘘としてきちんとやって、これはもうあえて語らないっていう部分はきちんと置きながらも、語る部分はきちんと語って、おおっていう部分を見せてくれるんじゃないのかなっていうふうな、気もしますよね、本当にね。いや、もう本当みんなで言ってますけれども、みんな幸せになってくほしいと思いながら、みんな幸せにはならないんじゃないのかなっていう。
いや、でも、どうなんでしょう。何かしらこう、傷ついていても、救いのある終わりをしてくれる脚本家さんだとも私は思っているので。はい、
そうですね。
まあその先を考えさせてくれるとか、うん。なんかそういう意味でも、私は意外とこう、あまり話題に出なかったマナカが一番心配で。
ああ。
うん。
そうね。
なんかそう、今回のそのオープニングのマナカって、もう、まあ回想シーンか、あとはこう沈んでるシーンかみたいな、うん、すごい偶像的な描き方になってるじゃないですか。はい。で、こう、ワンクール目を振り返ると、結局普通のことしか言ってなかったじゃんみたいな感じも、なんか、なんて言うんですか、神様ゆえの純粋さだったのかみたいな、そんなことすら思っちゃうので、彼女がこう、目覚めて誰かと幸せになるみたいな想像がまだできなくて。いやー。
まあ、彼女がその、例えば、いつ、ね、出てくるかっていうのも想像つかない
ですよね。つかないですね、本当。
まあ、他のメンバーを復活させるためには、要するに、あれ、一旦、解くしかないわけでしょ。冬眠状態を全体的に。
全体的に、まあそうですね。村ごとね。
村ごとね。
うん。
で、そこをやったって、マナカが出てくるかわからないわけですよね。
まあ、生贄になっちゃったみたいな感じになってるわけですよね。うん。
最後の1話だけとかさ。
うわー、怖いわ。
ちょっとどうなるのかわからないですけど、でもまあ、ここまで見たからには最後まで多分すごく楽しませてくれる、まあ、楽しませるっていうか、ドキドキするんだろうなと。
はい。
うん。
期待しちゃいますね。
笑顔で終わってほしいですね。一人も欠かすことなく。
誰か死んじゃうのか。なんかそれも考えられるか怖いな。
まあ考えられますよね。
はい。
まあ、語られないまま終わるキャラクターもしかしたらいるかもしれないよね。こんなにいろいろこう先を気になるような作品になるとはとても思わなかったので、いや、ほんとね、恋愛模様だけなのかなんて思ってたのが大間違いでしたね。はい。
いや、もうパート2もだいぶいろんな種まいたので、パート3やることがあったら、はい、またこれ全然違ったよっていうことになるんですかね。
なるんじゃないかなっていうのを楽しみにしてます。はい。
はい。
ということで、今日の特集は、
なぎのアスカラ特集パート2でした。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこはにです。今日もコメントたくさんありがとうございました。まあ皆さんね、結構言いたいことが被ってたりとかする部分をカットさせていただきました。ありがとうございます。さあ、ということで来週の特集なんですけれども、実はですね、ちょっとまだ発表できないんですよ。
はい、
インタビューを一つ進めてますので、こちらのインタビューの方か、または、新番組はお互いのどちらかお届けしたいと思います。このインタビューの方も新番組の中からなので、まあ新番組シリーズになるのかな、しばらくじゃないねそんなにはやらないのかでもいろいろねできたらインタビューしたいなとも思ってます、うん、そろそろ最近ちょっとお休みしてるのでね、
はい、
まあ、お楽しみにということで、特集に関してはそこあにの公式サイトまたはツイッターの方で告知しますので、投稿はそちらを見てから、お送りください。 投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿をお待ちしております。
はい、はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
井浦真奈と
那瀬ひとみと
田中美希でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。